文化放送大竹誠ゴールデンラジオ、今日は大竹誠さんお休みということで森永卓郎さん倉田真由美さんとお届けしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、メールファックスのテーマは私の受験あの人の受験、もちろんメールテーマ以外のものもたくさんいただいております。東京都墨田区にお住まいの78歳の男性の方、倉田ファンナンバー99さん、
嬉しい、もう久しぶりに言われちゃった。
すごい、こんにちは、いつも楽しく聞いております。倉田真由美さんの時はいつもです。
あ、嬉しいです、ありがとうございます。
恋をするとなぜ人間は前向きになるか、これは自然の神の摂理です。人間の本能は食うやるですが、やるは人類の保存本能です。だから恋をすることはやるための前段階で、恋をすると脳が活性化して行動が前向きになり、そのためやることにつながるのです。人間はなんだかんだ言っても神の摂理で生かされているもので、芸術もやるための手段ですと思います。
そうですよね、
そうそうそうそう、
結局はそこにつながり、
まあやる気ですよね。恋もエッチも経済もやる気。
そうそうそうそうそう
そう、そうなの？
違うの？だってそういう話をずっと森永さんしてんでしょ？
そうそうそう、あの何年か前にあの箱根の美術館行ったら、はい、ピカソのその壺が置いてあったんですよ。
壺？
うん。ピカソって絵描いてるだけじゃなくて、はい、陶器も作ってるんですよ。
へ
で普通こう壺作ってるんですけど、ピカソが作るとですね、それがお姉ちゃんの体の形になっていくっていう。
ああ、じゃあもう大変
だ。今まだそんなことしか考えてなかったんだと思います。
ピカソは頭の中で、
いいな、
なんかあのすごいモテモテで何人も同時進行で付き合ってて、で喧嘩になると女の人同士を争わせて勝った方と付き合うみたいな、そんな話も聞いたことあります
けど、そうかもしれない。
へー、
あの その時ね、
はい、
私、たまたまその箱根だったんで、小田急がロマンスカーの新しいデザインっていうのを募集してたんですよ、
うん、
それで私そのロマンスカーに女性の裸を描いてもう乳首までつけて応募したんです、
はい、
絶対却下だと思ったら、それがなんか佳作かなんかで入選しちゃって、おい、なんか文房具のセットもらったんですけど、いけんじゃん。
意外と芸術的センスも、
いやいや、だからそれピカソに刺激されて、
でも佳作止まりってところがね、味噌、
まあね、
ですね、
まあね、でもその性的な妄想って超大事ですよね。
大事ですよね。
いや、私もそれがなくなってきた時に本当になんか大もうなんか老後が来るんだろうなと思ってますもん。
でも高齢者施設でも、はい、なんか女性の方が割合が多いんですよ、
はい、
で若い男って言ってももう50代60代とかたまに入ってくると、うん、はい、もう寝たきりのおばあさんがそのベッドの周りで落ちているっていう話を聞いたことありますよ。だからみんな寝たきりなんだけど、男が入ってくるとそこまでは張ってでも行くっていう。
すごくそれはなんか、まあいい話というか、なんというか、
はあ、
ね、でもそんな風にこう活気づくっていうのはいいですよね。
そうそうそう、
いや本当そうですよね。私も高齢のおばあ様が寝たきりに近いんだけれども、素敵なお医者様が会診に来られる時に絶対にメイクをされるっていうお話聞いて、いい話だなと思ったことあります。そういうの男性も女性もね、忘れたくないですよね。
なんか最近男性もメイクするようになった、はい、そうなんですよ。これ今成長産業なんですって。
あ、男性メイクが、
うん、でも私ジャニーズのタレントさんってパックしてんですよって、はい、最初びっくりしたんですね。
はい、あ、お肌のために。
お、そうそうそうそうそう、ただそれが今もうどんどん伸びてきて、
あ、そうなんだ、そういうのが当たり前になってくるのかもしれないですよね。
今日のテーマ私の受験あの人の受験でもいただいておりますが、千葉県市川市にお住まいの73歳の男性の方、江戸川散歩さん。23歳の頃運転免許を取るべく自動車教習所に通いました。はい、会社勤めを始めてからのことです。仕事をしながらの教習所通いでした。初めての仮免試験の時、練習から3週間くらい経ってからになってしまいました。上がっていたのと、もともと運動神経が鈍い、あまり良くないのとが相まって、1回目はあえなく落ちてしまいました。 踏切でエンスト、そこですぐ元へ戻りなさいということで、あえなくダウン。仮面受かったのはやっと3回目でした。なお本試験は1回で合格でした。そんな免許も70歳を機に返上。寂しい。その時はさすがに感慨深いものがありました。
ああそうでしょうね。
運転免許試験ですね。
でもまあいつかはね手放さないとね。
うん、私は学科で落ちましたけどね。
森永さんですか。
森永さんが、
はい、あの私全く勉強しないでこんなの楽勝だぜって思ってたら落ちました。
いやでもこの方勉強しさえすればものすごいですからね。
そうですよね。
さっきあの打ち合わせの時に聞きましたけど、あの受験科目を前日にいきなり変えて満点取られたらしいですよ、
は
い、
あれそれ東大受験の時ですか。
そうです一次試験の時。
それまでは日本史だか世界史だかで受けるはずだったのが
地理と政治経済に変えたんです。
やっぱ地理政治経済にしようって前日いきなり変えて一夜漬けで教科書読んで満点です。
すごい。どうやるんですか。あのなんか映像としてこう全部こう
記憶参考書を地理は読んだんです。だから全問正解だったんですけど、政治経済は何も勉強しないで受けたんで、全問正解ではありませんでした。
いやーなんでその参考書一冊ね前日読んだから満点でしたけど。いやいや
コツですよ。コツ
なんかさっきあの打ち合わせの時にあの勉強しないでも受かる方法をじゃあラジオ聞いてる方に教えて差し上げましょうって言って、
うん、言ってたらした。
はい、
はい、
それは出題者の心理になることです。あの出題者は正解が分かってて選択肢を作ってるので、正解をもとに不正解を作るんですよ、
はい、
だからどこを起点にこの選択肢を作ってるかなっていうのを気をつけて見てると、正解分かんなくてもおのずとはこっから作ってんだなっていうのが見えてきて答えが分かってくるんです。
それは選択問題の場合有効ってことですね。
そう、うん、
じゃあ運転試験の問題を作る人の心理は読めなかったってことですか。
いやあれはね、いや80何点は取ったんですよ。
あすごい。全然勉強しなくて。
でも単純に知識を問う問題は
さすがに
ダメなんです。で全部に通用するわけじゃないですから。でも大体は取れる、
ね、
でもセンター試験って全部選択問題でしょ。
そう。
そしたら森永式を取り入れたらかなりいいとこ行くんじゃないですか。
いけると思いますよ。私全然本当にクイズ番組も、
はい、
私雑学を4回優勝してるんです。
すごいですよね。
でも他の優勝の常連の人いるじゃないですか、
はいはい、
みんな勉強してる。
そうだと思いますね。
もうロザンの宇治原さんなんて東京大阪の、はい、往復の新幹線なんかずっと勉強ですって。
すごい。
宮崎よし子さんも本当に漢字一生懸命勉強して
る。いや聞いたことあります。あのクイズ番組に出られる方って、常連の方ってめちゃめちゃ勉強してらっしゃるって。空き時間も
対策を練ってるんですね、
はいはい、私1秒も勉強したことないですよ。
それなのに4回優勝したの。
はい、
どんな自慢それ。それはどうやって。
それはあの推測で答えが出るパターンの時は割と強いんです。
単純な知識を問うんじゃなくて、
はい、だから漢字とかは弱いんです、うん、日本語とかは強いんです。でも日本語問題は大丈夫なんですけど、漢字って純粋に知識じゃないですか。
まあそうですね。
あれはね勉強してないとなかなか解けないんですよ。
ほ
ー、まあ、多少は参考になるかもしれないけど、ベースの、ね、知識と頭の良さがあるからこそ その、ね、出題者の心理を読めるってことでしょ。
今の聞いて、それは目から鱗だ、
これだやった俺もって思わない。
思えた方はあんまりいないと思う。
数をやることです。あの私予備校には行ってないですけど、その予備校の模擬試験はもうものすごい、例えばヨゼミとか大分社とか海塾とか全部受けてました。
あ、模擬試験は受ける。
はい、でそこの間違えたとこだけ勉強する。
ああ
なるほど、
まあ、間違えた数が少ない人だからこそのやり方ですね。
でもそんな難しい問題ね、な最初の山を越えるのは大変かもしれないですけれども、ある程度行ったらもう全然ですよ。でしかもあの代々木ゼミナールは上位3人にメダルくれたんです、
はい、
金メダル銀メダル銅メダル、はい、私それが欲しくて片っ端から受けて、で結局1個も取れなかったんですけど。
あ1個も取れなかったの。
はい、応分者の万年筆1回取りましたけど、 あとは
上には上がいるんだ。
そうそう、やっぱりね全国のトップ3っていうのは難しい。
まあそうでしょうね。
だってやっぱ世の中には天才っていますから ね、本物。さっきの坂井谷太一先生の話なんかまさにそれですよね。
そうそう、だから 本物には勝てないんですよ、なかなか。
上には上がいるってことですね。
桁の違う人って稀にいらっしゃいますからね、
はい、なまあそこに勝つのは努力しないと、
うん、同じ土俵で戦わなくていいかな、そういう方とは ね、 ね、
はい。
東京都町田市にお住まいの24歳の男性の方、オリザ・サティバさん、いつも楽しく拝聴しております。雪が心配されたり、寒い日と暖かい日が交互に来て体調を崩してしまいそうですが、皆さんお体に気をつけてください。さて本日のメールテーマですが、僕は大学院の修士課程まで高校受験、現役での大学受験、浪人生での大学受験、大学院受験と4度受験を経験しました。高校受験の時は先生に多分受からないから志望校を1つ下げなさいと言われ、大学受験の時は逆に浪人しても第一志望に受かりなさいと言われました。結局浪人時代に志望が変わり違う大学へ行き、担任だった先生にはなんだよと笑われたのを覚えています。皆さんいい先生でした。結果的に東京大学の修士課程へ進学し、今は修了できるかの発表待ちで1ヶ月ほどぼーっと過ごしております。どの受験も就職活動も親と先生の支えがあって頑張れたんだなと思います。今受験生で最後の追い込みを頑張っているリスナーさんもいると思いますが、どうか納得のいく結果が出るまで何年でも頑張ってください。
すごい優秀な方だな。
優秀な方ですね。東大の大学、ね、
もう修士になると修士論文と卒業論文って全然桁違いに厳しさが違うんですよ、うん、ものすごい厳密性を求められるので、はい、私も大学院でも教えてるんですけど、はい、あの私がその指導したやつがですね、論文を発表するとなぜか最終審査で袋叩きになるんですよね。だからもう大変なんです。
森永さんが指導した学生さんが受験の時に他の人たちから
論文を出すといろんな教授が、ああだこだ言ってくるんです、
は
い
は
い、
それはなぜ、
それなんでですかね。言いやすいからかもしれない。
まあね、
森永拓郎の教え子だったら突っ込んでいいっていうことになってるんですかね、
そうそうそう、なんかものすごい偉い先生が指導した学生のはあんまり突っ込まないんじゃないかなって私には見えます、は
い、そういう光景はありそうだな、
はい、でまあそのガンガン突っ込まれるのが本来の姿ではあるんですけどね、そのために論文審査をするので
、でもその後ろに控えてる教授の顔色を伺いながらのツッコミになるってことですね。
だから大学院行くときは偉大な先生に指示した方が私はいい
まあその方が楽できるかもしれないですね、
千葉県松戸市にお住まいの男性の方、小遣いは月6000円さん、中2の息子が先週の日曜日に漢字検定準1級のテストを受けました。どんな問題が出たのかと思い問題用紙を見せてもらいましたが、
知りたい、
無理です、ほぼ全滅でした。
あ、そうなの。
息子曰く表外漢字ばかりなので辞書には読み方などは載ってないそうで、真剣に勉強しないと無理だよと涼しい顔で言われてしまいました。そんな息子ですが合格点にわずかに届いてないとの本人の自己採点により、次の試験日までまたひたすら漢字と戯れる日々が続くようです。小5で漢検2級に合格している息子ですが、準1級の壁は高かったようです。最近は息子に漢字を教わってばかりの私ですが、試しに3級の問題をやってみたら見事に不合格。中学卒業レベルが3級なのだそうですが、やっぱりやらないと忘れてることが多いようで、私の前にも壁があるようですが、バカの壁のようです。ちなみに準1級全体の合格率は100名受けて7名ぐらいだそうです。結果は2週間後にネットでわかるそうです。
そんな難しいんだ。
漢字って難しいんだな。
でも考えてみれば、そんだけいっぱい漢字があるって誰が作ったのか知らないけど、まあそれも漢字作った人間も強烈に天才ってことですよね。
でももう漢検1級レベルになると、うん、なんか普通にこう書いている、漢字表記じゃない別バージョンの書き方とかっていうのが出てくるから、でもそんな覚えてても使わないじゃん。
まあ確かにそうですよね。
私はちょっと思っちゃったりするんですけどね。
どうなんですかね、漢検取ってどういうことがあるのかね、私も知らないですけど。
いいことですか、
うん、
だけどほら原稿書くときだって、はい、別に最近ワープロで書くから、ね、知らなくても書けちゃうしね、まあ、どんどんバカになってきてるのは事実ですけどね、
う
ん、自分で書かないとすぐ忘れますから。
で
も漢字点って多分1級ぐらいもし持ってたりするとどんな本を読んでも止まるってことがないじゃないですか。こうずっと全部ずっとこう 論理通りにこうバーッと読んでいけるっていう、あれこれなんて読むんだろうって止まることがないっていうことぐらいしかメリットはちょっと思い浮かばないですけ
ど、ね、止まることありますよね。
あ、もうしょっちゅうありますよ。
私そういう難しい本を読まない
んで。違う、もう嫌な、嫌みな、嫌みな言い方だわ。
経済の本でそんな難しい感じなんか出てこない。
食事断った方がいいですよ、
ね、本当だわ。
いや本当に。
そうですか。
経済本で難しい感じに出てきたことって記憶ない。
いや逆に経済本読まない。
私も。
何読むとあんな難しい。いや小説とかですか、
ね、小説とかですかね、やっぱり ね。
うん、あ、私小説あんまり読まないので。あ、
そうですか、
はい、うん、ほとんどあの
経済関係、
はい、もう本当に貧しい読書生活をしていて、あの今ね書評を1に 4つ書いてるんですけど、はい、だからもう読書のほぼ全てが商売として読んでるので、
あ、
だから限定されちゃうんです、うん、めったに小説読むことないです、ね、
そうですか、
はい、昔からそうですか。
もう20年ぐらいそうですかね。だからそうすれば漢字必要なくなる。
東京都東大和市の62歳の男性の方、踏んだり蹴ったり転んだりんさん。受験シーズンですね。私は大学生の時母校の入試の試験監督アルバイトをしたことがあります。当時試験監督をするには大学教授の推薦状が必要でした。アルバイトなので当然座ることなんかできず、受験生に差し障りがないように静かに立っていました。まさに黒子に徹せねばならず、移動するのにも音がしないようにかなり神経を使いました、うんうん、アルバイト試験監督の立っていいポジション取りがあって、私たち新米は風が入り込む出入り口しか残っていませんでした。試験監督は大変だった思い出しかありません、
うん、大変そうだ。
大変です。
森永さんやってらっしゃいます
も
ん
ね。もうやってて、もう特にセンター試験が一番大変なんですよ。もうすぐにこう SNS で森拓が監督してるぜっていうのを流すんですね、はい、でセンター試験ってスマホ持ち込んでもいけないし、本を持ち込んでもいけないし、
そりゃそうですよね、
うん、で
カンニングが簡単になってしまう。
だからずっと立ってないといけないんです。で喋ってもいけないんですよ。で朝からもうずっと夕方まで、うん、ずっと黙って何もしちゃいけないって、これ地獄なんですよ。あ、
かなり辛いですね。でもぼーっとしてるわけにもいかないですしね。
で眠くなるんです、うん、本当に正直言って眠くなるんですけど、
立ったまま、
うん、寝たらアウトなんです。
そりゃそうですよ。
そうですね、
もうすぐにこう通報されちゃうじゃないですか。
当たり前ですよ。
だから寝ないために私何したかっていうと、うん、ずっとスクワットしてたんです。だからこうずっと腰を下ろして、
でゆっくり
ゆっくりで、またこうスーッと立つっていうのをずっとしてると、寝はしないんですけど、監督が終わった時点でもう夕方筋肉痛で、
そりゃそうだよ。
でも他に手がないんですよ。寝ない
ため、これもちろん受験生の目に入らないようなところでやってるわけですよね。
あの後ろ側ではやってますけど、後ろ側ですよ
ね。だって気いちっちゃいますもんね。
そうですよね。
森永さんがスクワットしてたら会場でね、
でもゆっくりやれば大丈夫です。だからゆっくりやる方がきついんですよ。
きついですよね。
そうですか。
スピーディーにやるより。
森永さんがあの受験生をこうチェックしてるんじゃなくて、受験生が森永寝てんじゃねえかってチェックしてるって逆ですね。
そう。な、椅子あるんですけど、椅子は怖くて座れないです。
あ、寝ちゃうから。
座ったら寝ちゃうから。
森永さんみたいな人で、例えばそのセンター試験って今どれぐらい取れそうですか？
こないだね、問題、今年の問題は見られることは見られるんですよ。監督してるともう持って帰ってもいいので、はい、問題集は、はい、でざっとやってみたら8割は取れると思う。
うわ、すごい
わ。
取れますよ。
取れるわけないでしょうよ。取れませんよ
普通の人。
もう全く忘れてるもん。
いやいや、あのセンター試験の問題はすごく質がよくって、はい、ちゃんときちんと取り組めば大体できるようになっているので、大体できると思いますよ。
いや、これは
ね、すごいですよね。
やっぱ違うんだな。
いやいや、そうね、倉玉さんでもそのぐらい取れる。
取れるわけないでしょ。
で
いや、もうびっくりしましたわ、
ね、
うん、やっぱちょっとその辺こうとっぽい親父かと思ってたら、やっぱりちょっとそのあたりだけは ね、
すごい。
でも8割取らないとね、一橋受かんないですよ。
いやだから今受けるわけじゃない。今はもう全然無理ですよ。何にも手もう歯が立たないと思います、
うん、なんで忘れちゃったからっていうことですか。
もちろんそれもありますし、
そうか、でも国語とか平気でしょ。
どうなんですかね。いやでもそれでもやっぱり現役にはほど遠いと思うな。古文漢文 ね、
あ、古文漢文は分かんない、やってないから。だから国語、英語、数学
も
社会、
社会も
多分社会は今の方ができんじゃないかな。国語だって別に普通の文章が出ててここ何ですかっていうのと、あと漢字なんて漢検一級なんか全然普通のレベルですよ。
まあね、今年は確か説教を垂れるの垂れるとか出てましたよね。
ああそうですか、
そうそうそう、
すごい、ね、ちょっと森永さんが遠くなったな、
遠くなりましたね。
垂れるって書けって言ったらできないけど、選択肢だったら分かるでしょ。
すごいすごい、はい。千葉県流山市のドスコイ大将さん、55歳の男性の方。私は中学を卒業後力士になりましたが、網膜剥離で2年で廃業しました。目標がなくなった時に、中学の時の恩師が高校に行けばの一言で、2歳年下の後輩たちと地元の学習塾に半年間通い受験勉強しました。都立の定時制高校に18歳で入り4年間勉強しました。同級生には親ほど年上の方も年下の生徒、全日制で分け合って続かなかった生徒も一緒に勉強してきました。勉強もそうですが、人間としての生き方も学びました。貴重な体験をしたと思います。
良かったですよ ね、
うーん、私のゼミも40何歳で入ってきた人いるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、彼は大学行ってなかったんでっていうんで、はいはい、でも社長なんです。社長になってから大学入ってきて、でもやっぱり社会人経験してるから、もうそこらの20歳前後の学生とはもう力が全然違うんですよね。もうぶっちぎりのトップでしたよ。
そうですか、あの勉強する場もやっぱり多様性があって、いろんな環境だったり、いろんな年齢だったりっていう、いろんな考え方の人と一緒に勉強するとやっぱり刺激は大きいんじゃないですかね。
絶対そうだと思う、ね、そして本当にあのコツコツやってたことって結構いろんなところでその身になったりしますよね。なんか直接的じゃなくても、私もあのこれはコツコツしなかったことでありますけど、私漫画家生活もう二十何年ですけど、やっぱりあの美大とかでちゃんと勉強してないから、あのパースの取り方とかがわからないんですね。
パースの取り方、
なんかその背景描いたりするときに、その基本が分かってないもんだから、その構造的にこう難しいものが描けないわけ、あの建物とか車とか自転車とか、でそうなるとですね、こう物かん、こうネーム作るとき、物語を作るときになるべく自転車が出てこないようにしちゃったりするんですよ、無意識に。
じゃあ制限かかっちゃうってこと。
無意識に制限かかる。だからこれはやっぱり基本ちゃんとしてるかしてないかで大きな差がついてるなって、やっぱ特にこうあのダメンゾーカー終わって次にちゃんとしたの書きたいなって思ったときにぶつかりましたね。
へー、
基本やっぱり大事です、コツコツやること。
書けないのあるんで、倉玉さんいつもですね、この番組やってる時にこう台本にずっと絵描いて、
落書きすることあります。
今も描いてる。
いやでも
あの何でも書けんだと思って
た。とんでもないです。だからやっぱりあの難しい機械物とか本当書けないですね。自転車なんか全然書けない、バイクとか。
じゃあいろんなジャンルでなんか壁にぶつかった人たちがこうもう一回勉強しようと思って、で年齢重ねてから勉強し直すなんてこと、やっぱりそういうきっかけがあったりするかもしれないですね。
あ、そうですね。だからそういうこともきっと意味あると思うな、う
ん、でも横からだったら自転車かけるでしょ。う
ん、自転車って分かるものぐらいはかけますけどね。
そう、こう斜めに走ってくるとかっていうのが難しいだけの話ですよね。
いやいや、そういうことじゃないんですよ。もうそれだけじゃない
ん
です。
我々は専門家じゃないんで、ね、
なかなかね、
だって私自転車かけますよ。
まあ多分それは私が言ってる、あ、自転車がかけてるっていうやつじゃないです。
東京都板橋区にお住まいの49歳の奥様、ももママさん。二十歳の頃、自動車の運転免許を取りに教習所に通いました。教習所の中をぐるりと運転してみただけで、すぐに自分は運転に向かないと悟りました。でも、うちには90過ぎたおじいちゃんがいて、何かあったら単身赴任の父の代わりに、長女の私が病院に連れて行かないといけません。早く仮免を受けたかったのになかなかハンコを押してもらえず、仮免試験の時にはすでに30時間も乗っていました。結局卒業までに58時間も乗ってしまいました。道はいつも好き好きの道で、どうしてこんなにかかってしまったのか分かりません。卒業試験も汗だくになりながら必死に挑戦、ただただおじいちゃんを病院に連れて行かなければの一心で頑張りました。 なぜか学科試験はいつも満点でした。やっと免許証を手にしてから2ヶ月後、おじいちゃんが踏み台から落ちて怪我。おじいちゃん、私が車で病院に連れて行ってあげるよ、と言ったところ、痛みでほとんど口が聞けなかったおじいちゃんがはっきりとした声で、嫌だと言ったのです。おじいちゃんは救急車で運ばれていきました。私は放心し、それ以来ハンドルを握っています。
ああ、もったいな。
もったいない。だから苦手意識があるからあんまり乗りたくはないのかもしれないですね。
まあね。
でも慣れですからね。私も下手くそで、実機で46時間乗ったのかな。でもうあの最後の仮免受かった時の教習所の先生の言葉が、はい、君は運転が下手だから慎重に運転をしなさいって言われて分かりました。
で今も時々運転なさるんですか。
いやもうしょっちゅう運転
して
る。よく奥様をお連れになってねドライブ行かれますよね。その話されてますけど。
だって畑行くんだって
車で行かれてんだ。
そうそう 群馬ですから。
ああそうか、でも車の運転って結構上手下手ありますよね。
でも下手な人は本当に慎重に走れば別にそんな怖くないと思います。あのプンプンこう、まあ、間すり抜けて走っていくような運転をするから事故になるんで、うん、
でも私あの昔担当の女性と一緒に遠くに取材に行った時にレンタカー借りて動いたんですけど、まあペーパードライバーで下手くそだったんですよ彼女が。で大きい交差点の右折ができなくてこうあ曲がれない曲がれませんすいませんって言って本当は右に行かなきゃいけないのに左行って左行ってみたいな。
それは
大変でした。目的地に着くのが。
東京都世田谷区にお住まいの65歳の男性の方、初老の少年ジェットさん、いつも楽しく聞いています。私の受験の思い出は一浪して背水の陣で臨んだ入試のことです。ちょうどその年母方のいとこも現役の受験生で青森から受験1ヶ月ほど前に我が家に居候して受験することになりました。彼は初めて東京に出てきたので3つほど受ける入試はすべて私が付き添いました。私は美大系を3大学受けてて、美大は1つの大学を受けるのに実技2種類と学科で3回は通わなくてはならなく、いとこの受験日と重ならなかったのは良かったのですが、とても大変な受験期間を送ったことを忘れられません。自分の分といとこの分で毎日のように受験会場巡りの日々。そして私が受けた最強の芸大はまさかの3次試験まで進み、最後の発表の日に見に行くと芸大のすぐ手前で同じ予備校に通っていたやつと出会い、いやこれから見に行くの、自分は受かっていたけど君は落ちていたよと笑顔で本人が見る前に言うなよ。
そうなの。
私立の美大には受かりましたが、いろいろあった受験時代でした。
結果そういう知り方したくないな。なんで
その人受験番号とか知ってんですかね。
教え合ってたってことですかね。どうなんだろう、ちょっと
分かんないですけどね。
ちょっとそれちゃんと確認したんですかね。そいつ嘘ついてるかもしれない。
いやまあさすがにしてますよ。
まあ見には行ってますよね。
でも実技があるんだ美大って。
美大はありますよ。
美大はあるんじゃないですか。
絵描くの
確かそうだと思いますね。
ね、実際に試験はあるんじゃないですか。音大とか美大とかね。
ね。
あと何ですかね。
なんかその時にこれでっていうモチーフ出されて、それを一斉にこうスケッチとかそういうんだったと思いますけどね。
へ、私高校時代の同級生で芸大の美術のデザイン科に現役で受かったのがいて、
はい、
でその当時一番倍率高かったんです。40何倍とか。
すごい。
そこに受かったやつがいて、で試験会場に最初の時に行って40数人の教室で受けてたらしいんですけど、ああこの中で受かるの俺だけなんだって言って受けてたらしいですよ。で40倍の倍率だから40人のクラスだと俺しか受かんないんだって思って、それぐらいの自信で、
あそしてまんまと受かったわけですか。
まんまと現役でそこに受かった。
その人絵がうまい。
いやあまりよくは知らないですけどうまいんじゃないですかね。
倉玉さん一回受けてみたら芸大面白いかもしれない。
芸大ね、いやでも本当下手くそなの。もう残念ながら私あの番組で昔あの芸人のしずちゃんとかあの HG さんとかあと恵比寿よしかずさんとかと一緒になんかあのデッサンの競争したことがあって、私と恵比寿さんはもうビリとドンツーでしたよ、下手くそさ加減が。
でも それがだって受けてるんじゃないですか。だってい
や全然レベルが
何の個性もないピシッと書いてたら違うんですって。アートじゃないじゃない。
それはあのちゃんと見る方が見て判断されて、しかも私たちも全員納得っていう結果でした。
そうかな、
残念なんですわ。
でもね、技術、まあ、芸大とかセンスですから、どうやってどういう基準で ね合否を決めるのかってのは、
まあ、あるんだと思いますよ、ね、ちゃんと、
ね、よくわかんないな。
東京都葛飾区にお住まいの53歳の男性の方、パン屋のみやちゃん。皆さんこんにちは。昨日次男の私立高校入試がありました、
はい、
今時は当日の夜にネットで合格発表があるんですね。
うっそ、
おかげさまで合格しました。
え、
当日、
当日近いの、
即日ですね、この方
のケースは。え、どうやって採点してるの、鎌倉市とか
ね、鎌倉市とかですかね、はい、本命は都立高校なのですが、とりあえず高校に行けないという事態は避けられました。
あ、そういうことも今やってるんですね。
すごいですね。
うちも、うん、私も息子が高3なんで今受験生やってます。
真っ只中ですよね、
はい、でもまだ合格発表来てないですね。
あ、そうですか、
はい、合格発表自体がまだなんですけど、
うんうん、
そっか、当日っていうケースもあるんですね。
そうですね。
いつ試験って2月じゃないの。
そうですね、大体2月とか。
そうですね、
はい、
うん、まあ、まさに今真っ只中なんじゃないですか、大学受験の方とかね。
本当だ、
はいはい、引き続き私の受験、あの人の受験、受験をテーマにしたことでも構いませんし、それ以外のことでも大歓迎です。メールファックスお寄せになってください。メールの方はgolden@joqr.net、 golden@joqr.net、 ファックスの方は東京 03-5403-1151、 東京 03-5403-1151 にお寄せになってください。お待ちしております。